この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。That's One Nyan Life 第241回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私明澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。先週もちょっとお休みということで、ここのところねお休みが増えてしまっていて大変申し訳なく思っているんですけれども、いかんせんねちょっと一人なのでご了承いただきまして、その分配信の時にはですね皆さんの興味をそそるようなためになるような情報をお届けしてまいりたいと思いますので、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。なんだか最近年末もね差し迫ってきたということもあるのか、いろんなことが区切りがついてきまして、まず1個目、1年と3ヶ月と半月、一緒に生活をしていましたワンちゃん、長期お預かりをしていたワンちゃんが今日ねお家に帰ったということで、なんかあっという間の1年でした。うちの子じゃない子とそんなに長いこと生活をするって、預かりとかお仕事でやらせてもらってますけど、そこまで長期ってなかなかいなかったので、なんか私自身もすごくお勉強させてもらったし、店長としてね頑張ってくれてるジェットとかにとっても、あとお預かりの長いことご利用いただいてる子たちにとってもね、なんかすごくいい経験になったなっていう感慨深いところがあり、まあそれがまず一つで、もう一個が、先日日曜日サニーさんと開催させていただいてます、サニー&アケサーのしつけます&マッサージ教室シーズン8が終了しました。最後ね12月に総集編というのがあるんですけれども、もう丸4年やって来年からもう5年目に突入ということで、長いねっていう感じですよね。またちょっと教室の方も動きを入れていきながらやっていきたいなと思うんですけれども、それまずもう一個ね区切りがつきまして、あとは、まあ、区切りというか今年最後のイベント出展というのが今週、実は配信日の翌日23日にあると。でね、もうほんとこの秋のイベントはね、10月の一日にあったピンフェス以外全部雨なんだろうね。あんまりねそこまで占いとかを信じないんですけれども、今年私八方塞がりという年らしく、そのせいかな、それか日頃の行いが悪いか、なんかそう、その通りっておっしゃってる方がいそうで胸が痛いんですけれども、まあでもまあ最後のねイベント出展ということ、今年最後になりますので、腹くくって雨の中頑張ってこようと思います。またね来年に向けていろいろと準備をしたりとか、もう来年とかなんですもんね。だって今日実は年賀状買ったんですよ。あっという間ですよね。びっくりしちゃう。1日が早くって、1ヶ月が早くって、1年が早くって、1日1日1時間1分1秒大事にしていかないといけないなっていうのを強く感じる今日この頃でございます。これ年のせいってやつですよねきっとね。胸が痛い。まあそんな感じなんですけれども、今回もですねちょっといいニュース、ためになるようなものをお届けしてまいりたいと思います。まずはこちら、エキサイトニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬をいい子に育てる方法ついに判明、生後6週までにしておくべきこと、かっこ A と出てますけれども、本文お借りいたします。無駄吠えして噛みつく犬、飼い主はしつけができていないと非難され、近隣住民にとっても攻撃的な犬ほど厄介で怖いものはない。犬は人気の動物でありながらダメ犬と化した場合はかなり頭の痛い問題となる。ではどうしたらいい子に育てることができるのか。このほど応用動物行動学に関する専門誌アプライドアニマルビヘイバーサイエンスに子犬のしつけに関する素晴らしい研究調査結果が紹介された。これから犬を飼おうと考えている方、子犬を販売しているペットショップやブリーダーの皆さんにはぜひとも知っておいていただきたい内容と言えそうだということなんですね。 これ科学的にいろいろ検証された結果っていうことですよね、きっとね。応用動物行動学っていうことね。しかも専門誌の発表ということで。続いてご紹介していきます。一生懸命に世話していても犬のしつけはなかなか難しいもの。9割ほどの飼い主が悩みを抱えているのが実情です。と話すのは、年間約1300匹の犬を対象にしつけや訓練を行ってきたイギリス補助犬協会のガイドドックス。犬をいい子にするには生後6週間までの関わり方が重要で、発達段階に応じた世話やしつけがあったか否かでその後の性格形成に大きな違いが生じてくるということをこのほど突き止めたそうだということです。イギリスの補助犬協会さんが突き止めたってことですよね。続いてご紹介。犬を飼ったら必ず覚えておくべきことは、できるだけ早いうちから多くの人、物との触れ合い、光、匂いや音というものを経験させておく必要があるということ。これを怠ると社会性に欠けた犬となり、散歩時に見知らぬ人、未知のものと遭遇するたびに驚き、恐怖、興奮、不安に駆られ、それが吠えたり噛んだりという凶暴な行動につながってしまう。新しい環境に移ったばかり、生まれたばかりでまだか弱い、静かに見守り、ガラス細工のごとく、などと過保護なことを言っていてはならないそうだ。って感じですね。ガイドドックスがイギリスウォリグシャー州に持っているナショナルブリーディングセンターで行ったこの度の研究調査、6匹の母犬が出産した複数の犬をそれぞれ2つのグループに分け、第1グループには従来のやり方によるしつけを、第2グループには以下の方法でしつけを行いながら観察が続けられ、生後6週および生後8ヶ月の段階で各個体の興奮性、分離不安、落ち着きの欠如などについて比較と評価がなされたということです。確かに本当6週までって重要でって言われていて、 3.11 の時に入れなくなってしまった区域がありましたよね。でそこで犬たちとか猫たちとかが繁殖されていた、で人間が入れないから人間と接触しないで育ってきた子たちって本当人間に懐けないんですって。その後ちょっとその問題がどうなってしまったのかっていうのは、私自身もまだちゃんと調べていない、気になってはいたんですけど調べてない部分だったりとかするんですが、本当に重要。子犬の時にどういう経験をしたか、人間と接したかどうかによってその後の犬の生活が変わってくるっていうのを実際聞いたことがあります。また続けます。生まれて間もない子犬は目と耳があまり機能していない、そこで大切になるのが接触だという。ガイドドックスでは第2グループの子犬を包むにあたり、ウール、フリース、ナイロンといった異なる素材のブランケットを用意してたびたび交換、さまざまな触り心地に慣れさせていった。生後2週までに訓練士はとにかく触れ、撫で、抱くといったことを繰り返し、柔らかめの歯ブラシで体をポンポンと叩いたり、優しく毛を撫でてあげたりした。論文ではそうした触れ合いにより人間との間に強い結束、絆が生まれたようだと述べられている。何をもってそれを判断したのかはちょっと疑問ですけどね。続けます。その時期が過ぎ、体のサイズがぐんぐんと成長する生後2週から4週の間に行われたのは、やはり接触をテーマにしたしつけ、触り心地の経験と記憶を増すことを目的に、コンクリート、ゴム、他異なる材質の床を歩く練習が始まった。また聴覚が発達してくる頃だけに、携帯電話の呼び出し音、テレビの音、洗濯機、食器洗浄機などの生活の中の音をあれこれと聞かせ慣れさせていったという。そして生後5週を迎えた犬はいよいよ散歩を始める。世界が一気に広がる瞬間だ。訓練士は第2グループの子犬たちをひげ、帽子、サングラスなどの特徴を持つ人々のそばに積極的に近づけてみる。さらに自転車、猫、鳥、他の犬などと遭遇しても好奇心で目を輝かせ楽しそうな表情を見せるようであれば、しつけは順調ということになる。だが訓練士はまだ満足しない。子 子犬たちの目の前で傘をバサッと開いたり閉じたりし、はっと驚くような状況をわざと作っていく。時には鏡の前に子犬を連れて行き、自分自身の行動をじっと観察させてみることもあるそうだ。うん、生後何週何日とかによってこういう変化が体に起きてますよっていうのがね、確かね、詳しいのがあるんですよ。今ちょっと手元に情報がないんですけれども、それに合わせて発達段階、成長段階に合わせて訓練を行っていったっていうことですよね。私もトレーナーさんとかといろいろお話しするんですけれども、若い、目が動くようになってきたりとか、怖いものを知らないうちに楽しい経験をいっぱいさせる。例えばひげを生やした人におやつをもらいました、いい経験ですよね。帽子をかぶった人におやつをもらいました、いい経験です。サングラスの人にも同じように、さらに自転車がそばにあるときにおやつをあげるとか、そういうことをどんどんしていったっていうことですよね。で、続けます。この研究調査の責任者であるヘレン・ホワイサイドさんは、これまでに判明しているのは、誕生後のできるだけ早いうちから人との戯れやしつけが行われていた犬は、生後たった6週でも堂々とした雰囲気が感じられ、成長とともに人や環境にも高い順応性を示すということ。また生後8ヶ月ではその優位性がますます顕著となり、分離不安もぐっと少なく落ち着いた態度を見せてくれることが分かりましたと述べている。愛くるしい子犬は元気に満ち満ちているものだが、やはり目指すべきは堂々とした振る舞いで、誰からも愛される静かな犬となること。しっかりと下しつけにより一旦いい子に育ってしまえば、よほどのことが起きない限りその性格は長きにわたり持続するのだ。子犬を飼うと決めたら、たっぷりの愛情と素材を変えた数枚のブランケット、そして柔らかめの歯ブラシを用意して迎えていただきたいものであるということなんですね。ほんと子犬の時の経験って大事です。かといってなんですよ、私もこの間サニーさんとね、お教室やらせていただいた時に、ちょっとある1枚の紙いただいて、ロックオンロックオフっていうのかな、自分が気になったものをグッて見る、見続けて私たちの声をシャットアウトしてしまう、それを自主的に解除するっていうトレーニングの仕方を教わったんですよ。で、実際やってみました。ずっとね、それっぽいことはやってたんです。ジェットはゴミ集積車が来ると何してんだ何してんだっていうタイプ、バンバンバンバンって言ってしまうタイプなんですよ。それは子供の頃にまあ経験してなかったっていうのは、私が経験不足にさせてしまったっていう部分はあるんですけれども、それをね、直したいわけですよ、飼い主というか一緒に生活してる方からすると。じゃあどうやって直していくかっていうのをずっとこういろんなことをやっていて、その先日サニーさんが教えていただいたことを参考にクリッカーを使ってやってみたんですね。そしたらすごい反応、もともと反応の早い犬種ではあるんですけれども、すっごい顕著な反応が見られて、最初はもうロックオンしますよね。まだ集積車がね遠くて、ロックオンが一瞬外れたりする、集積車が来る方向から一瞬私の方をんって今までのトレーニングの成果としてんって見るんです。その時にクリッカーを鳴らしておやつをあげる。ちょっと離れたところにいたんですけど、ランの中でもね。で、普段だったら集積車が来てよっぽどおやつを与え続けたりとかしないと行っちゃうんですが、今日に関してはそのロックオンとロックを外すっていうのがすごく顕著に上手にできて、行こうかなって思ったんだけど、おやつをくれる私は離れたところにいるからんって見るわけですよ。もしかしたら今までの経験上、集積者が来るとおやつをいっぱいくれてたからくれるかもしれないって多分考えたんでしょうね。で、くれるかもと思ってふって見た瞬間に私がクリッカーを押しておやつをあげる。で、またちょっと気になって3歩ぐらい動くんですよ。今までそれ、前回は半分まで行っちゃったのが戻ってきておやつを食べて、今度3歩ぐらい動く、集積者の方に寄っていく。で、やっぱりあ、おやつくれるかなと思ってふって振り返った瞬間にクリッカーでおやつっていうのを繰り返してたら、最終的には気になるけどこっち見るわみたいな、足元でやってくれるようになる。ほんと数十秒です。今喋ると長いですけど、ほんと数十秒の中でそういったことを学んでくれる。 これを日々繰り返すことによって正拳、もうすぐ5歳ですけど、そういう子でもできるようになってくる。ただ子犬のうち何にもマイナス要素がないうち、もう全てがハッピーで楽しくてみたいな時に、怖いもんなんかこの世に存在しないぜ、へっへーみたいな頃合いの時に、プラスの感情をどんどんどんどん育ててあげることで貯金ができてくる。だからちょっといろんな物事が分かるようになってきて、あ、これがなんか大きい輪っかが転がって向こうに走っていくな、たまにチリンチリンってなるな、でもこれを見た時におやつをもらえたから今はそんな怖くないのかな、みたいなことが起こっている可能性があるっていうのが、今回のこのね記事の内容からは推察できる。だからもうパピーミルとかって言ってる場合じゃない、きちんとこういうことを勉強していただいてるブリーダーさんとか、あと早めに我が家に来てしまった生後4週とかね、あっちゃいけないんですけど本当は、まあ、あとは6週を過ぎて来てしまったとしても、お家ですごくいい経験をいっぱいさせてあげられるように私たちは接していかなきゃいけないのかな。もちろん遅くないですよ、これからトレーニング次第でそうやってジェットが変わったように皆さんのワンちゃんも変わることができる。だからトレーニングに遅いっていうのもないと思うんですよね、実際ないしね。冒頭でお話ししましたけど、1年3ヶ月いたその子も7歳かな、なんですよ。世で言うとシニアって言われる年齢ですけど、ちゃんと覚えてくれます、いろんなことを経験させてあげられれば。なので何歳になっても遅いってことはない。ぜひいろんなことをね経験させたりとか、お勉強一緒にしていただく参考になればなと思って今回ご紹介をさせていただきました。エキサイトニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬をいい子に育てる方法ついに判明、生後6週までにしておくべきことをご紹介させていただきました。ちょっとねお時間半端な感じなんですけど、もう一個これもねいいなと思ったんでご紹介をさせていただきたいです。ワンダホーさんというサイトなんですけれども、皆さんご存知の方いらっしゃいますかね。ファインシードさんという会社さんがねやってらっしゃるんですけれども、このワンダホーさんすごくいいなって思ったのが、迷子犬とかにの情報を集約しているコンテンツであるっていうことなんですよ。で、いろんな情報をサイトからねピックアップしておって思ったのが、リンクさせていただくページの黄色とね緑色のバーがあるんですが、その上に迷子犬まずはこちらをチェック How to っていうのがあるんです。愛犬が迷子になったら、迷子の犬を見かけたらっていう How to があるんですけど、これがね本当に非常にいい項目が、まず愛犬が迷子になったらどうするかっていうことが詳しく書いてある、矢印で下がっていくといろいろ見えるんですけども、あとこのワンダホーさんのサイトでその情報を載せることができる。さらに言うとちょっと料金はかかるけれども、大型の SNS サイトに投稿してくれる代わりにねとかっていうものがあったりとか、あとチラシとかポスターを作って自分自身で貼ることができるとかっていうのもあるね。迷子になっちゃったらどうしようって思われると思います。でその他にこれ6項目目なんですけれども、動物収容情報全国一覧とかっていうのがあるんですね。近くの動物を収容して保護してくれている場所の連絡先が調べられるとか、なんかすごいいいなって。これは絶対皆さんワンちゃんとか飼ってらっしゃる方はブックマークとかしといていただきたいと思ってご紹介をさせていただくのです。で迷子の犬を見かけたらじゃあどうしましょうかとか、迷子の犬を保護したらどうしましょうかっていうねことを書いてあります。だからどっちにも対応できる、迷子になっちゃった子を探すこともできるし、迷子の子を見つけた時のこととかについても知ることができる。さらには近隣のそういう情報とかを知るとか教えるっていうことができると。迷子になりましたって、あとは見つかりましたとか、保護しましたですよね、見つけましたとかっていうことができる。でまあね、ちょっと実際使うにはサイトへの登録とかっていうのが必要ならしいんですけれども、それ自体は無料でね登録していただけるみたいです。はい、ぜひねちょっとこれはワンちゃんを飼ってる皆さんぜひクマークしていただいて、万が一慌てないようにまず最初に一回読んでいただくということがいいかもしれない。 と思って今回ご紹介をさせていただきました。今回ちょっとサイトなんですけれども、ワンダホーさんの迷子犬についてのサイトをご紹介させていただきました。というわけで本編終了いたしまして、こちらでございます。ワンライの勝手に告知コーナーです。今回ご紹介いたしますのは、多分ね今年最後になる大型イベント、ワンちゃんイベント、屋外のって言っていいんではないかなと思います。南大沢マルシェタマペットということなんですけれども、2017年11月25日26日開催ということです。雨天決行、朝9時から16時、場所が南大沢本郷公園で開催となっております。今回初めてかな、開催されるのがなんですけれども、これ八王子市南大沢っていう八王子のアウトレットの近所かなにあるんですけれども、三井アウトレットパークさんですね、と南大沢駅を挟んだすぐ向かい側にある大きい公園があると。でそちらでタマペットというイベントが開催される。人とペットの習性共存共生のためにイン南大沢ということで、こちら屋外のイベントで入場無料となっています。いろんなねステージイベントがあったりと、ドッグランもありますし、あとね就活エリア、ライフスタイルエリアとか、ショップさん、マルシェみたいなものがいっぱいあります。楽しみですね。でさっきねちょっと見てて今気づいたんですけど、ワンダホーさんのサイトとかもあるんですね。だからいろいろねここでも実際見たりとか教えていただくことができるかもしれません。はい、本当なんかね面白そうだなと。で、こちらの公園自体には駐車場がないので、近隣の駐車場をご利用くださいということです。で怪我のないようにということと、あとリードを着用してご来場くださいと書いてありますね。イベントコンテンツ、ステージ内容とかイベントコンテンツとしては、クーンさんの表紙オーディションがあるとか、ドッグダンスデモンストレーションがあったりとか、あとヨガ、あとグランワンさんのシニア犬コンテストですね、あとドッグダンスの体験なんかもあるということです。あ、アジリティボール体験会とかもありますね。爆発物探知犬デモってライブがあるみたいですよ。ライブがあったりとか、あとドッグカフェ、山崎学園大学によるドッグカフェで愛犬と一休み、あらあら、グルーミングコーナー、専門家とおしゃべりコーナー、いろんなコンテンツが含まれてますね。私自身もちょっと土曜日曜なので、日曜日あたりお天気見ながらですけれども行ってみようかなと思っています。興味のある方はぜひ、リンクしておきますので遊びに行っていただけたらと思います。というわけで今回はタマペットさんをご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでした。というわけでエンディングでございます。先だってからご紹介させていただいておりましたクキイチ、11月23日朝10時から午後3時まで私も出店しております。今回はですね、駅の方から来て左側のところ 2,3 軒目ぐらいのところで出店しております。あいにくのお天気かもしれませんけれども、皆さんのご来店お待ちしております。というわけで雑話ニャンライフ第241回目、配信をお届けいたしましたのは私明沢でございました。また来週。まだまだ寒いようなのでお風邪召されないようにしてください。
ありがとう、心を込めてありがとう、いつもいつまでもありがとう、涙を拭いてありがとう、あなたの愛が未来の星の数だけ。